中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院糖尿病内分泌内科菅野真由先生にお話を伺っていきます。菅野先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は糖尿病について知っておきたいことというテーマでお話をしていただけるということなんですが、糖尿病といえば私の周りでも最近血糖値が高いわというようなお話で、糖尿病の治療をしているという方も増えてきている気がするんですけれども、先生、実際に今糖尿病の患者さんは多いんですか？
そうですね、多くなってきています。
はい、
2016年に日本において糖尿病の可能性が否定できない人口も、糖尿病が強く疑われる人口も1000万人を超えたと発表されました。
はい、
世界においても2015年の20から79歳の成人の糖尿病有病率は 8.8% で、11人に1人が糖尿病有病者と推定されています。糖尿病の患者さんは今後ますます増加してくると予測されています。
はい、
ですから糖尿病について正しく知ってもらうことは大切です。
思っている以上に多いなというのが実感される数字だったんですけれども、糖尿病という名前はもちろん知っていますが、改めまして先生、糖尿病どのような病気なのか教えてください。
糖尿病は糖と尿の病と書きますが、実際は血液中のブドウ糖の濃度、これを血糖値と言いますが、
はい、
この血糖値が高くなってしまう病気のことを言います。
はい、
血糖値は膵臓から分泌されているインスリンというホルモンによって調整されています。インスリンが足りなくなったり、インスリンの効きが悪くなると血糖値が上がります。インスリンが足りなくなるものの代表としては、以前に小児糖尿病と言われていた現在の1型糖尿病があります。
はい、
この場合直ちにインスリンの投与が必要となってきます。しかし糖尿病患者さんの大部分がインスリンの効きの悪いもの、つまり2型糖尿病と言われています。
はい、
こちらは食事や運動などの生活習慣が関係している場合が多いです。
糖尿病になった場合、自分ですぐに気づいていくものですか？
糖尿病の症状としてよく言われているのは、
はい、
喉が渇く、尿の回数が多い、体重が減るなどです。
はい、
しかしこれらの症状は糖尿病が進行してから出てくることが多いです。実際に世界でも2人に1人は糖尿病を発症している可能性が高いにもかかわらず、自分が糖尿病であることを知らないと言われています。これは糖尿病の初期段階では自覚症状が乏しいからだと思われます。
なるほど、喉が渇いたり尿が多いなとか体重減ってるなというのは、ある程度の症状が出てきている、病気が進んでいるということなんですね。
そうですね。
ということは自覚症状がなければ糖尿病であっても放っておく人もいそうですよね。
そうなんです。実際に糖尿病と診断されていても特に困る症状がないからと糖尿病を放っておいたり治療を中断してしまう人もいます。
はい、
ではなぜ糖尿病の治療が必要かといいますと、血糖値のコントロールはもちろん大切ですが、糖尿病を放っておくと知らないうちに合併症が進行してしまうという危険があるからです。
はい、
今は日常生活で困る症状がなくても、今後合併症による困った症状が出てくる可能性があります。
合併症が怖いというのは私も、なんとなく知っている知識なんですが、ではその糖尿病の合併症とはどんなものがあるのか教えてください。
血糖値が高い状態が続くと、うん、体中の小さな血管が傷つけられていきます、
はい、
そしてその小さな毛細血管の張り巡らされている臓器に障害が生じます、うん、その代表が目の網膜と腎臓です。それぞれ糖尿病網膜症と糖尿病腎症と言われています。そして三大合併症とされているもう一つには神経障害があります、
はい、
その他には心筋梗塞、脳梗塞なども合併症としてありますが、糖尿病の人は糖尿病でない人の約2から4倍起こしやすいとされています。糖尿病の合併症が進行してくると日常生活に支障が出てきます、
はい、
しかし血糖値を治療して管理することで合併症を防ぐことができます。
なるほど。ということは自覚症状がない放っておいてはいけないという、ことがよくわかりますね。糖尿病というようにね、自覚症状がなくてもまず自分の自身の体のことを知らないといけないということがわかるんですが、じゃあ実際に糖尿病ですよと診断された場合、糖尿病の治療はどのようにしていくのか教えてください。
糖尿病の治療は大きく分けて3つです、うん、1つ目は食事療法、
はい、
そして2つ目は運動療法、3つ目は薬物療法です、
うん、ちょっとそれぞれについて治療について詳しく先生に教えていただこうかなと思うんですけれども、イメージではね、糖尿病になったら食事療法としてやはり甘いものを控えた方がいいのかなと思うんですが、先生いかがですか？
そうですね、まあ、もちろん糖尿病の食事療法として甘いものを控えるというのはいいんですけども、
はい、
糖尿病の食事療法はそれだけではないです、
はい、
食事の量を減らすため一食抜いてしまうというのもよくありません、
うん、
大切なのは適切なカロリーをタイミングよく食べることです、
はい、
まず自分の適切なカロリーを知っていますか？
あ、私はね、計算していただいたことがあるので、はい、でもこの計算の仕方を知らないとまず分かりませんもんね。
そうですね、
はい、
まあ、まずこの計算の仕方をお伝えしようかなと思います、
はい、
カロリーの前に標準体重を計算します、
うん、
これは身長をメートル換算して2乗し22をかけます、
はい、
この標準体重は一番健康寿命が長いとされている体重で、
うん、
つまりベストな体重ということになります、
はい、
例えば身長160センチの人であれば 1.6 メートル ×1.6 メートル ×22 で56.3 キロとなります、
うん、これが一番健康寿命が長い標準体重ということですよね。
そうですね、
はい、
で、まあ、この標準体重に普段の活動量に応じた数字をかけます、
うん、
お家で家事をする程度で目立った運動習慣のない人ではここに25から30キロカロリー、身体活動の多い人や若い人はここに30から35キロカロリーをかけます、
はい、
これが1日に必要なカロリー数となります、
うん、
つまり身長160センチの若い人であれば1600から2000キロカロリーとなります、
うん、なるほど。
で、次に食事をとるタイミングですが、まずは朝昼晩の3食を規則正しくとります、
うん、
朝ごはんを食べなかったり昼ごはんを簡単に済ませてしまったりして夜ごはんをたくさん食べるといったことが仕事の忙しい現代社会ではよくありがちなのですが、それでは血糖値が悪化してしまいます、
はい、
大切なのは朝昼夕の3食をなるべく3分割としてしっかりとることです、
うん、
そして間食はなるべく減らします、
はい、
間食をするとご飯を食べて 1,2 時間して食後血糖が徐々に下がりつつあるところでまた血糖値が上がることとなるので、1日を総じて血糖値の高い時間が増えてしまいます、
はい、
またご高齢で食事療法が難しいような糖尿病患者さんには宅配サービスなどの利用も進めています。
うん、最近ね、まあ、1日のカロリー数が分かってお食事をとるとき1食のカロリー書いてるのもありますからね。
そうです ね、
それで計算していくのもいいかもしれませんね。
はい、
食事療法がまず1つ目の治療法、そして2つ目の治療法に運動療法というのを教えていただきました。先生、次に運動療法どのようにしていけばいいですか？
次に運動療法についてですが、 激しすぎても軽すぎても効果は出ません、
はい、
適度な運動を長く続けることが大切です、
うん、
実際には会話ができる程度の運動を例えば歩行運動であれば1回15から30分間、
はい、
1日2回が目安です、
うん、
1日の運動量として歩行は約1万歩が適当とされています、
はい、
日常生活に組み入れできれば毎日行うことが基本ですが少なくとも週に3回以上の頻度で行うことが望ましいと思います、
うん、
長く続けることが大切ですからご自身のできる範囲で体調に合わせながら行っていきましょう、
うん、無理なく毎日続けられる運動を何か見つける必要性があるということですね、
はい
はい、2つ目の治療法運動療法をお尋ねしました。そして3つ目が薬物療法ですよね。薬物療法ってすぐに始めなければいけないものなのでしょうか。
そうではありません。
あ
まりにも、まあ、血糖値が高ければすぐに薬物療法が必要となってくる場合もありますが、
はい、
糖尿病の治療の基本は食事と運動です、
うん、
まあ、それらを行った上でやはり血糖値が高いようであれば薬物療法を開始するということになります、
うん、なるほど。この糖尿病のお薬にはどのようなものがありますか。
糖尿病のお薬には今たくさん種類が出てきていまして、うん、新しいお薬もたくさん出てきています、
はい、
インスリンの分泌を促すものやインスリンの効きを良くするもの、
うん、
食後の高血糖を抑制するものなどがあります、
はい、
また同じような効果を示すものでも飲み薬の他にも注射薬もあります、
はい、
まあ、注射と聞くと思い浮かぶのはインスリン注射かもしれませんが、
うんうんうん、
他に GLP-1 受容体作動薬という注射薬もあります、
はい、
見た目にはこれら似ているんですけれども作用や投与方法が違います、
うん、
このように様々な糖尿病の薬がありますが患者さん一人一人の病態に合わせて適切な薬が選択されます、
うん、どんどん新しいお薬も誕生してきているんですね。
そうですね。
ね、そしてあの人があれ使ってるからといって自分がそれが適用しているというのも違うんですね、うん、
それも違いますね、
うん、やっぱり自分に合ったお薬を先生と相談して決めていくことが大切、
はい、
はい、ということですね。今先生に教えていただきました糖尿病と診断されて食事運動それからねお薬の、治療法もありました、それぞれ教えていただきましたがその他に糖尿病患者さん注意することってありますか。
糖尿病の合併症には先ほどお話ししたように神経障害、網膜症、腎症があるんですけれども、うん、自覚症状のないうちにこれらの合併症は進行している場合もありますので眼科の受診などは定期的に行うようにしてください。
はい、
また糖尿病の人は感染症にかかりやすくなりまた一度かかると治りにくいという話は聞いたことがある人も多いと思います。
はい、ありますね。
例えば糖尿病で足を失うという話は珍しくありません、
うん、
最初はただの水虫だと思っていたり気にならないような小さな傷であったかもしれませんが放っておくと傷が徐々に広がっており、
うん、
気づいた時には治療が難しい状態になっている可能性があります、
はい、
こまめに足の観察を行い日々のフットケアが大切になっていきます、
はい、
何か気になる症状があればちょっと様子を見るのではなく早めの医療機関の受診をお勧めします。
うん、
またシックデイという言葉は聞いたことあるでしょうか。
初めてですね。シックデイ、
シックデイ、
はい、ね、教えてください。
糖尿病の患者さんが治療中に発熱、下痢、嘔吐などで食欲不振のため食事ができない時をシックデイと呼びます、
はい、
このような状態では普段の血糖コントロールが良好な場合でも著しい高血糖が起きたりすることがあります、
うん、
発熱、消化器症状が強い場合には早めに医療機関の受診をするようにしてください。
ちょっとね、いつもと様子が違うなという時は必ずお医者さんに相談しないといけないということですね。 はい、あの怪我が治りにくいというのは私の周りにもよく、ね、爪切りでちょっと爪を切ったと思ったら違うところを切っていて傷口になって治りにくいというのも聞いたことがありますが、それも糖尿病の症状の一つになるんですね。
そうですね。
ちょっと周りの方も気をつけてあげることも一つ大切なことかもしれないですね。
そうですね。
これあの先生はよく患者さんにも、聞かれる質問かもしれないんですが、糖尿病という病気は治る病気なんでしょうか？
残念ながら現代の医療では糖尿病を完全に治すことはできません。確かに糖尿病の初期には食事療法や運動療法を行うことでお薬を使わなくても血糖値がほぼ正常まで回復することがあります。
はい、
しかしこれを糖尿病が治ったと誤解してその後に食事療法も運動療法も行わずに放置してしまうと、その間に血糖コントロールがどんどん悪化し合併症が進行していたという事態になる恐れもあります。
はい、
糖尿病は治ることはないにしても適切に治療を継続して良好な血糖コントロールを維持できれば合併症を進めることなく基本的に糖尿病のない人と同じような生活を送ってもらうことができます。糖尿病と上手に付き合っていくことが大切です。
ね、糖尿病になったら治りはしないけれども上手にお付き合いしていくことで健康体に近い生活ができるということになるんですよね。
はい、
でもまずは自分が糖尿病になっていないか自覚症状がない方も体のチェックをしておくことが必要かもしれないですね。
そうですね。
今日はですね、糖尿病について知っておきたいことというお話を菅野先生にお尋ねしていきました。いろいろね、生活見直していく必要性があるなというのを実感しておりますが、リスナーの皆さんに先生一言お願いいたします。
検診などで血糖値が高いと言われたけれど自覚症状もないし特に困っていることもないから大丈夫だと思い放置している方もいるかもしれません。
はい、
しかしいつの間にか合併症が進行している可能性があります。そういう方は一度医療機関の受診をお勧めします。また糖尿病と診断された方も定期的な受診を続けましょう。薬がなくなったから症状もないから通院をやめたという方もいるかもしれません。自己中断してしまうと知らない間に高血糖の状態が続き合併症の進行を早めてしまうかもしれません。当院では糖尿病教室を開催しています。どなたでも参加いただけますので興味がある方はぜひご参加ください。
はい、ね、自分は糖尿病とは縁がないわと思われている方も糖尿病教室に通うことによっていろんな知識を得て毎日の生活にちょっと変化が生まれてくるかもしれませんしご家族の方の、ね、援助にもなると思いますのでぜひ西宮市立中央病院の糖尿病教室チェックをして通っていただければなと思います。ちなみに先生、今の、ね、生活では、まあ、ちょっと和食より洋食の方が多かったりしますので、糖尿病になる方も増えてきているのではないかなという知識はあるんですが、年齢的には若い人が糖尿病になる確率も高くなっているもんなんですか？
そうですね、まあ、ご高齢の方でも1型の糖尿病発症する方もいてはりますし、あとはまあ若くても糖尿病、まあ、2型の糖尿病でも発症する可能性ありますので、やはり若いうちから食事療法必要なことかなと思います。
はい、今ねラジオを聞いてくださってあれちょっと気になるなという方、食事療法運動療法こちらの方は健康な方でも気をつけていくことができますのでちょっと気にしてみてください。今日は西宮市立中央病院糖尿病内分泌内科菅野真由先生に糖尿病について知っておきたいこと、こちらのお話を伺っていきました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで 0798-64-151564-1515です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。